えなければご起立ください。礼拝称し、見よ、主なる神は力を帯びてこられ、身腕によって統治される。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は御前にある。朝英539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。購読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ、
汝の憐れみの大きによりて我が心の殻を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
御前に悪しことを行い、
されば汝物言う時は正しとせられ、
汝裁く時は咎めなしとせられたも、
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹に抱いて、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる心に知恵を知らしめたまわ、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まる、
我を洗いたまえ、
さらば我行くよりもしょがら、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせるまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて
されば我、咎を犯せる者に汝の道を教えん。
罪とは汝に返り来るべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口、汝の清かわん。
主 主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口に汝の誉れを表さ
ぬ。汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また話さえをも喜びたまわず。
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり。
神を感じは砕けたる苦しい心を楽しめたもうまじ。
賛美歌90番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感にありてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、 聖書において証しせらる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く義人として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して祈祷したも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1:11-23節から26節まで、新約聖書309ページ。になります。コリントの信徒への手紙1:11-23節以下。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げて、それを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。以上です。 天の父なる神様、この主の日、私たちの信仰と健康を守ってくださって、主の御体なる教会へと招いてくださいましたことを感謝いたします。主キリストが私たち一人一人のために十字架にかかってくださって、私たちの罪をあがない、主が復活をしてくださいましたから、このようによみがえりの命が与えられて、あなたを礼拝することが許されていますことを感謝いたします。そのような恵みが与えられていますのに、すぐる一週間を振り返ると、あなたのことを思うこと少なく、あなたに聞き従うことをおろそかにし、自分中心の歩みをしてまいりました。私たちに必要なものはすべてご存知であるあなたから十分に与えられているものに満足せず、不満を抱いたり妬みを抱いたりいたしました。隣人の弱さに思いを向けることなく、人を悪く言ったり人の心を傷つけるようなことをしてしまいました。私たちがなおそのように罪を犯し続ける中で、主はその死をもって私たちのこの罪を担い続けてくださいました。どうか私たちがこの礼拝においてその恵みを証しすることができますように、忍耐と慰めの源であるあなたが私たちを整え、この礼拝において私たちが一つ思いとなり、心から声を合わせて主を賛美することができますように、この礼拝で捧げる私たちの賛美と祈りを憐れみを持って受け入れてください。この礼拝に聖霊が豊かに働いてくださって、私たちの身も心も新たにしてください。私たちを主の慈しみと平安の中に置いてください。主を礼拝する群れとして、洛北教会を主の福音宣教の器として用いてください。御言葉に固く立ち、主の十字架と復活を証しし、絶えず主の栄光を表す礼拝を行うことができますように、先立って歩まれる主を仰ぎつつ、共に祈りを合わせて歩んでいくことができますように、主がいつも共にいてください。外に目を向けますと、各地で戦火や災害のもと、苦しみと悲しみの中に置かれている方々がおります。今も不安と恐れの中に立ち尽くしている方がいることを思います。どうかあなたからの必要な助けと癒しがありますように、主を信じあなたの御栄のために困難に立ち向かっている人に、あなたの御支えがありますように、主を礼拝している世界の教会にあなたの御祝福がありますように、主を賛美する声が世界中に響き渡りますように。どうかこの礼拝の中心に復活の主がいてくださり、礼拝のすべてを導いてください。本日説教をする井上執事をあなたが強めてください。聖霊が働いてくださって、その口の言葉を用いて主の恵みを豊かに語らせてください。聞く私たちの心と耳を主に向かって開いてください。引き続き寒い日が続いております。私たちの健康を支えてください。さまざまな事情で本日礼拝に来ることができなかった者の上に、私たちと同じ恵みが注がれますように、病床の中にある一人一人にあなたの慰めと癒しがありますように。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
本日は聖餐式で読まれる聖定の言葉の聖句を読んでいただきました。聖餐式は主イエスご自身が言われたように、主イエスキリストを覚えるため、また記念するために行うものです。23節、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものですとパウロが語っておりますように、パウロも十二使徒たちによって守られていた聖餐に預かり、またこれをコリントの教会に伝えたのです。では 生産の源流はどこにあるのか。これは最近の聖書神学においては5000人の給食、最後の晩餐、復活の主イエスと弟子たちの食事という3つの食事の出来事が生産へと流れ込んできているというふうに言われています。しかしこの3つは同じ重要性、同じ比率の流れであるとは言えません。主イエスと罪人たちとの食事が直接生産になっていったわけではなく、この間には主イエスの十字架と復活があります。また復活の主イエスとの食事も最後の晩餐の場面を思い起こさせるものであり、あの十字架におかかりになった主イエスが今も生き自分と共におられるということに目を開かせた出来事でした。最後の晩餐こそ生産の中心的な起源であると言っていいのではないでしょうか。それは本日の聖典語の中にもはっきりと現れています。主イエスは引き渡される夜パンを取りというふうにあるように、この聖典語は明確に最後の晩餐の時のことを示しているからです。主イエスの食事には開放性がありました。開放性、何の制限もなく罪人たちが招かれ主イエスとの食事に預かったのです。これは主イエスの救いがすべてのものに開かれていることを示しています。けれどもエルサレムには女性の弟子も含めて十二使徒以外の弟子がいました。にもかかわらず最後の晩餐の時は十二使徒だけで守られました。主イエスは十二使徒から始まる新しい救いの共同体、新しい神の民の食事として最後の晩餐を守られました。この新しい神の民は血筋や民族におらず、洗礼という新しい契約によって建てられていく民であり、それはユダヤ民族という枠を破って全世界に広がっていく驚くべき開放性を持つものでした。さて、私の記念としてこのように行いなさいと言われた主イエスですが、私たちは主の晩餐で何を覚え何を記念するのでしょうか。まず聖餐式で私たちが覚えるのは何よりも主の死です。26節に、あなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですとある通りです。聖餐式でパンを手にするとき、私たちは主の背中が鞭でその頭が茨の冠で傷つけられたこと、その両手両足が釘で貫かれたこと、さらに脇腹から心臓へと槍が差し込まれたことを思い起こします。杯を受け取るとき、私たちは背中から、頭から、両手両足から、そして脇腹から流れ出た主の血を思い見るのです。主イエスは私の罪を背負い、私に代わってこの苦しみを受け、私が罪許されて神と共に生きることができるためにご自分の命を差し出してくださいました。パンを食べ杯を飲むたびにこの救いの事実を覚え、それを味わうのです。だから教会はこの聖霊典を大切にしてきました。日本では3月11日は大震災と大津波があった忘れられない日となりました。アメリカでは同時多発テロのあった9月11日は今も特別な日です。その他にも多くの忘れられない日が記念され覚えられています。もちろん嬉しいことも特別な日として覚えるでしょう。人々はその人生を大きく変えた出来事を心に刻むためそれを記念します。そして私たち信仰者は私たちの罪を許し永遠の命を与えるという最高の恩恵をくださったイエス・キリストの恵みを覚え感謝するために聖餐式を守っています。詩編103編2節に、私の魂よ主を讃えよ、 そのすべての計らいを忘れるなとあります。礼拝の一つの目的は沈みかけている救いの記憶を呼び戻すことと森里牧師は語りました。旧約の時代より救いの記憶を共有し続けている私たちが神による罪の許し、命を墓からあがない出してくださる恵みの記憶、神の大いなる恵み、そのことを礼拝で覚えるのです。イエス・キリストが流された血が私たちの罪を許し、イエス・キリストが受けた傷が私たちの心の傷を癒します。釘を抜いても釘跡は残り、手術を受けて悪いものが取り除かれてもその傷跡は残ります。そのように罪の許しを受け、心の癒しを受けても自分を束縛していた過去の出来事の記憶は残るでしょう。しかしそれはもはや心の中心にはありません。神の恵みの記憶が心を大きく占めるとき、古傷はその隅に追いやられ、もう力を持たなくなるのです。キリストが私のために命を差し出してくださった、これ以上の恵みはありません。主の晩餐でパンをいただき、杯から飲むたびに許しと癒しの恵みを受け取る、主の恵みを覚えることによって私たちは本当に自由で力強い人生を送ることができます。次に聖餐式で私たちは主の復活を覚えます。使徒言行録20章7節に、週の初めの日、私たちがパンを裂くために集まっているとあります。週の初めの日は日曜日のことで、主が復活された日です。ユダヤでは土曜日が安息日でしたが、クリスチャンは主の復活の日、日曜日を礼拝の日に変えました。パンを裂くためにというのは、主の晩餐を守るためにという意味です。初代教会では日曜日の礼拝ごとに聖餐式が行われていました。そして初代教会は聖餐式を最後の晩餐が行われた木曜日でも、主が十字架にかかられた金曜日でもなく、主が復活された日曜日に守り行いました。主の聖餐が主の死を覚えるとともに、主が復活されて今ここに教会と共におられることを覚えるためのものだからです。主イエスのご復活があった頃こ、あったからこそ私たちに救いの希望があるのです。聖餐式で主の死を覚えるといっても、それは記念会のように亡くなられたイエスを偲んで行うものではありません。私たちのために死なれ、そして復活され、今も生きておられるお方と出会うために行うのです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されました。この約束の通り、主が私たちと共におられることを聖餐式の食事の席で確認をするのです。私たちは主の食卓でパンや杯を目で見、手にします。そのように主が共におられるということが、目で見て手で触ることができるほどに確かなことであることを確認するのです。主が生きて私と共におられるとの信仰を持ってパンを食べ、杯を飲みます。そのようにしてキリストの恵みと復活の命に預かるのです。主は生きておられる、私と共におられる、これ以上に力強い励ましはありません。主の晩餐の旅ごとに主の死を覚えるとともに、主のご復活をも覚える。今も生きておられ、私と共におられる主をさらに身近なお方として覚えたいのです。私たちはさらに主の再臨を覚えます。聖書では覚えるという言葉は、過去のことを思い起こす場合だけでなく、将来を待ち望む、期待するという意味でも使われます。再臨というのは再び来られるということです。今から2000年前、神の御子は人となり、最初にこの世に来てくださいました。神の御子はイエスと名付けられ、やがてご自分が キリスト救い主であることを明らかにされました。十字架によって私たちの罪をあがない復活し天に帰られました。主イエスは今父なる神の右の座におられますが、同時に目に見えない形で教会とともに教会に集う私たちのそばにいてくださいます。しかしやがて父なる神の右の座から再びこのように見える形でおいでになります。主が再び来られる、これは主イエスご自身の約束であり、すべてのキリスト者の確かな希望なのです。キリストが再び来られるとき、それは世の終わりのときです。世の終わりというと何か絶望的な気持ちになりますけれども、実はそれは神の国の完成という大いなる喜びの時なのです。崩れた神殿を見るのではない、凄惨な戦場、争いの不条理を見るのではない、こういうものは2000年の間、地球規模で見るなら起きていない年など1年もありません。地球上のどこかでいつも戦争があり、地震があり、飢饉や疫病が流行りました。しかしそれらは終末ではない。私たちは争い、迫害、困難、試練のただ中にあっても決して惑わされず、その先これから来られる主イエスを望み見る、そういう信仰が与えられている。死も悲しみの涙もない永遠の国がやってくるのです。信仰の巡礼者という表現があります。私がとても好きな言葉です。目の前に激しい風が吹きすさんだとしても歩みをやめない、救いの完成に向かって歩み続ける、私たちは信仰の巡礼者なのです。イスラエルがエジプトから脱出して約束の地に至るまで、天からのパンが人々を養ったように、聖餐式は私たちの天への巡礼の旅を支える糧です。聖餐式を重ねるたびに主が来られる時が確実に近づいてくるのです。聖餐式はこの再臨の希望がさらに強められる場です。26節を見ますと、主が来られる時までとある通りです。もし人生がただ虚しく消えていくだけのものだったとしたら、私たちは決して意味のある生涯を送ることはできません。私たちは将来に確かな希望がなければ生きていけないのです。今も多くの人が過去を悔やみ、今を嘆き、将来に希望を見出すことができずにいます。再臨の希望は神を信じて生きること、神のために労することが決して無意味ではない、無駄ではないことを保証してくれます。将来に希望を持つ人は今も喜びを持って生きることができます。そして喜びを持って生きている人は過去に感謝を持って生きています。主は十字架の死によって私たちの一切の罪を許し、心の傷を癒し、私たちを過去の束縛から解放してくださった。主の復活は今を生きる力となり、再臨の希望が私たちの人生に大きな目標を与えてくれています。多くの教会では改宗一同が声を揃えて、キリストは死なれ、キリストは復活し、キリストは再び来られると告白します。聖餐式で主の死が私を救い、主の復活が私を救いのうちにとどめ、主の再臨が私の救いを完成させてくださると信じ、主の食卓を喜びつつ味わいたい。そして主が備えてくださった過去を感謝し、主が共におられる今を喜び、主が再び来られる未来に希望を持つ人生を歩み続けたいのです。最後に、聖餐というのは必ず交わりの中で守られるものなのです。会衆が一人もいないところで牧師一人でなされることはありません。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。 主イエスは告げられました。原輪というキリスト教特有の言葉があります。再輪と原輪です。教会はそれ自身が原輪するキリストである、地上における神の原輪がキリストである、地上におけるキリストの原輪が教会である。先週の説教で語られた神学者ボンヘッファーの言葉です。主イエスは聖徒の交わりの中に原輪されるのであり、まさに聖餐の交わりにおいて主イエスは原輪されるのです。そしてこの聖餐において主イエスの原輪に触れた者の交わりは、この主イエスの愛の証人の交わりとなる。主イエスはどこにおられるのかわからない人はここに来なさい、ここに来ればわかる、そういう交わりが教会に形作られていくのです。この交わりは本当に麗しい交わりだと思います。確かに地上の教会は、いや教会でもこの世としての問題は全て起きます。何の問題もない教会というのはありえない、それも事実です。しかしこの教会の交わりというものは麗しさ、美しさも持っています。それは具体的に言えば祈り合う交わりではないでしょうか。互いが祈り合う、そういう美しい交わりです。そしてその中心には主イエス・キリストがおられます。主がおられるから麗しい交わりになる。聖餐の食卓に盛られている恵みに共に心と思いを寄せるなら教会は一つになります。しかしこの聖餐を見ず人間の思いで一つになろうとすれば、それは必ず廃れ破れます。私たちが一つになるということは、主イエス・キリストの体と血とに預かることによってすでに一つとされているこの恵みの事実の上にしか成り立たないのです。主がそのことを私たちに教えてくださったのです。次の聖餐式を祈りつつ待ち、共に心を合わせてその時預かりたいと思います。祈りをお捧げします。天の父なる神様、私たちは主の聖餐式でパンを食べ、杯を飲むたびに主の死を告げ知らせます。それとともに復活された主の臨在を確認し、主の再臨を待ちます。毎月繰り返し行う聖餐式が単なる儀式で終わることなく、私たちの信仰を養い日々の生活を力づけるものとなりますように。休んでおられる森里牧師のお体があなたによって癒され、また豊かな主の聖餐に預かることができますように。本日礼拝に招かれつつ集えなかった方たちの上にも、私たちと変わらない豊かな恵みをお与えください。この教会から行く、そして行くと帰るとお守りください。この祈りを尊き主イエスのキリストの名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。
差し支えなければご起立ください。賛美歌230番。
Thank you.
ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
祈ります。父なる神様、この場でこれだけの家族とともに、またあなたの原理をこの身に浴びながら礼拝賛美祈りを捧げることができ深く感謝いたします。情報にあふれる昨今、与えられた命を思い返す機会が多いです。世界中で発生する戦争やテロに遭うもの、またその一方で他人の誹謗中傷により自ら肉体を手放す者もおります。それぞれの主義主張がぶつかり合い肥大化し、お互いを傷つけ合うその姿を目にすると、それは我々の犯す罪のうち最も分かりやすいものの一つだと感じます。そしてその都度、十字架によりすべての罪を背負ってくださった御子を思い起こし、改めて感謝している次第です。自然災害や交通事故と突然この世の役割を終える者、病により痛みに耐えながら終える者もおります。それぞれがあなたに与えられた役割を精一杯全うしていることと思います。どうか皆があなたのもとに集い、あなたと共に食事の席に招かれ、平安が与えられますように、また今を生きる私たちの歩みがあなたの御業により導かれ、確かなものとなりますことと信じております。与えられたものはたくさんございますけれども、その一部を献金としてお返しいたします。あなたの尊きお計画にお役立てくださると幸いです。この小さき祈り、この献金をどうか受け取りください。愛する主イエス・キリストの皆によりお捧げいたします。
アーメン。
週報に従いまして報告をいたします。本日の集会、青年会5分間集会が礼拝堂で行われます。定例役員会が3階会議室で、婦人会委員会が1階ホールで持たれます。また聖歌隊練習が聖歌隊席で行われます。今週の集会、聖書研究祈祷会は先週に引き続き休会となります。続きまして報告の欄、本日の礼拝説教は 牧師の体調不良により、井上直執事が担当されました。関西部会教会学校教師養成講座の案内が記載されております。教会学校の教師は教会より補助が出ますので、参加ご希望の方は校長までお申し出ください。2019年から2022年度までの修法を1年分ずつ綴ったものができました。ご希望の方には1年分1冊500円でお分けいたします。岸本裕子姉妹までお申し出ください。報告は以上となります。一同ご起立ください。章英541番。
祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエスキリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。先々週の日曜日の前の金曜日にコロナを発症してしまいまして、2度、2週連続で講談を休ませていただきました。おかげさまでここまで回復しております。後遺症としては担当席が残るのですが、これはちょっとこの辺に私がんを抱えておりますから、今はやむを得ないことかなと思っております。で、皆さんに大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びしますし、またお祈りをくださったことを心から感謝をしています。で、2週間の礼拝を、きちんとその間守ってくださった役員の方々はじめ教会の皆様に心からお礼を申し上げます。で、このように神様が整えてくださることを心に染みて今日は礼拝に出させていただきました。 ありがとうございました。今日礼拝にご出席の方をご紹介を申し上げたいと思います。竹中恵子さん、松ヶ崎にお住まいの方でありますが、お立ちいただけますか。竹中恵子さんです。ナザレン神業教会からの方でもあります。またどうぞ機会がありましたらご出席ください。それではこれで礼拝を、他にありますか、報告が特にありませんようでしたら、これで礼拝を終わらせていただきます。